失われたものから主のしもべへ。話、新城雅也。
我が家には今インコがいます。息子が以前より鳥に興味がありましたので、昨年10月下旬に那覇にあるインコのお店で買ってきました。インコにも種類がありまして、これは赤星インコと言います。名前は家族で投票して決めようということになり、それぞれ紙に書いて、投票の結果、色の似ているパインという名前に決まりました。息子が毎日餌や水をあげ掃除する係です。生まれて、1ヶ月ほどのインコで、幼く歩くだけでしたが、徐々に羽をバタバタさせて家の中も飛べるようになってきました。ある日、妻からパインが外に逃げたと電話がありました。急いで家に降りて行って話を聞くと、息子が鳥かごの掃除中に家の中で話してたところ、玄関の網戸が開いてたために、そこからベランダに、そして、ベランダの下にあるソップの、屋根を越えて落ちるように飛んでいったというんです。まさかこの幼い鳥が遠くまで行くはずはないだろうと思いながら、ショップの方に降りていきました。誠と、光が先に来て探していたんですけども、三人で見つかるようにお祈りをし、谷間に行ったり、反対側の土手などに入っていって、パインパインと、呼びながら探し回りました。ゆうなさんと高井くんも加わって探したんですけども、全く見つかりません。この日、増田さん家族と出かける計画をしていたんですけども、もう出発の時間が迫っていました。見つからないので、僕はもう今はもう探すのはやめようと子供たちに言って、ショップから家に戻ってきました。高弘君と誠が先に家に着いてたんですけども、父さん、パインの声がするよ、父さん木の上にいるみたいよと言うんです。私のこの住んでる家の東側のこの木なんですけども、これの上にいるって言うんです。僕は鳥の声が聞こえないので、この木にですね登ってみました。このインコは黄色ですから目立つはずです。でも登ってもそれらしきものが見えないんです。二人とも父さん泣いてるから絶対いるはずだっていうもんですから、この今度は木を枝を揺すってみました。そしたらするとどうでしょうか。僕のこの目の前をですね、パタパタパタパタと折ってくるではありませんか。もう何とも言えないこの僕のこの気持ちでした。まだ飛ぶ力も弱く、家まで帰ってくる、戻ってくるはずないだろうと思ったんですけども、きっと谷間とかに折ってしまって、このマングースや猫にですねやられて終わりじゃないかと僕は勝手に考えてたんですけども、神様は本当に天使と共にインコが家の方に戻ることができるように見てのうちにですね運んでくださったのですね。この自分でこの家から離れてしまって家に戻ることもできずにいるこの無力なパイン、そして私たちの祈りを聞いてくださって家まで連れてきてくださった神様の恩愛に家族で心から感謝しました。子供たちにとっても僕自身にとっても この日貴重な体験でした。ルカによる福音書15章にはこの3つの例え話があります。道に迷った羊、なくした銀貨、放蕩息子の話、この3つが出てきます。この3つの共通点はこの神様から迷い出た者に対する神の憐れみ深い愛、神に背いたけれども神は彼らをその悲惨な状態のままにしておかれないということについて書かれています。これらの例え話はキリストの実物教訓に詳しく書かれています。163ページから191ページです。神からさまよい出た者に対する神の憐れみ深い愛を明らかに示している。彼らは神に背いたけれども神は彼らをその悲惨な状態のままにしておかれない。まずこの道に迷った羊ですけども、ルカによる福音書15章の4節、あなた方のうちに100匹の羊を持っている者がいたとする。その1匹がいなくなったら99匹を野原に残しておいて、いなくなった1匹を見つけるまでは探し歩かないであろうか。迷った羊は動物の中でも一番弱いものです。羊は自分で帰ってくることができないので、どうしても羊飼いが探しに行かなければなりません。羊飼いは99匹を檻に残して道に迷った羊を探しに出ます。夜は暗く嵐は激しい、道が険しくなるにつれて羊飼いは心配になり、一生懸命羊を探します。彼は道に迷っている一匹の羊を見つけ出すために全ての力を注ぎます。遠くで羊のかすかな鳴き声が聞こえます。羊飼いはどんなに安心した子でしょう。彼はその鳴き声を頼りに自分の身の危険も顧みないで険しい坂をよじ登り、絶壁の頂上まで登ります。ついに彼の努力は報いられ、いなくなった羊を見つけ助け出します。檻に連れて帰るまで自分の上着でくるみ温めながら帰ったことでしょう。次になくした銀貨です。ルカによる福音書15章の8節、またある女が銀貨10枚を持っていても、もしその1枚をなくしたとすれば、彼女は明かりをつけて家中を掃き、それを見つけるまでは注意深く探さないであろうか。パレスチナの貧しい人の家はほとんどが一部屋だけで、普通は窓もない暗い部屋であったといいます。床に落った銀貨はすぐに塵や埃の中に埋まってしまい、銀貨を見つけるには明かりを照らして丁寧に探さないと見つからなかったわけです。この二つの例え話を見てみましょう。迷った羊は自分が迷ったことを知っています。また自分の飼い主、牧場から離れてしまい戻ることができない状態です。これは自分が神から離れて行き詰まり、地獄と激しい誘惑の中にいることを自覚する人々を代表しています。なくした銀貨どうでしょうか。罪過と罪の中に失われた状態にありながら、それを自覚してない人々を表しています。神から離れているがそれを知らないでいます。彼らの魂は危険にさらされているのに、それに気づかず全く無関心でいます。キリストは神のご要求に無関心な人々でさえ、神は憐れみ深くお愛しになることをこの例えで教えておられます。次に放蕩息子です。 キリストの実物教訓179ページ。かっては天の父の愛を知っていたにもかかわらず、敵の誘惑の虜になっている者に対する神のお取り扱いが示されている。ルカによる福音書15章の11から13。ある人に二人の息子があった。ところが弟が父親に言った。父よ、あなたの財産のうちで私がいただく分をください。そこで父はその寸大を二人に分けてやった。それから幾日も経たないうちに、弟は自分のものを全部取りまとめて遠いところへ行き、この息子は何不自由なくお父さんのもとで過ごし、家族経営の役員として地位もあります。でもお父さんに支配されている。お父さんのやり方は気に入らない。私は私のやりたい人生を送りたい。お父さんへの感謝も表すこともしないまま、本来ならお父さんが死んだ後に受けるはずの遺産を今手にすることを欲したのでした。そして彼はお父さんから見えない遠いところに行ったのです。15章の13節。そこで宝刀に身を持ち崩して財産を使い果たした。彼を陥れる悪友もいて、持っていた資金をすべて使ってしまいました。14節から16節。何もかも浪費してしまった後、その地方にひどい飢饉があったので、彼は食べることにも窮し始めた。そこでその地方のある住民のところに行って身を寄せたところが、その人は彼を畑にやって豚を飼わせた。彼は豚の食べるイナゴ豆で腹を満たしたいと思うほどであったが、何もくれる人はなかった。飢饉なわけですから、農屈作物が打撃を受けました。そしたら食べるものが手に入りません。この前まで交わっていた人たちは誰も助けてはくれません。ある人のところに行ったところ、その人は自分の豚を飼うように言いつけました。お金もなくなり、食べるものもなく、彼の誇りは傷つけられてしまいました。17節から19節。そこで彼は本心に立ち返っていった。父のところには食物の有り余っている雇い人が大勢いるのに、私はここで飢えて死のうとしている。立って父のところへ帰ってこう言おう。父よ、私は天に対してもあなたに向かっても罪を犯しました。もうあなたの息子と呼ばれる資格はありません。どうぞ雇い人の一人同様にしてください。何に気がついたでしょうか。食べ物です。彼は豚の世話をしている時に気づいたのです。お父さんのところには食べ物がたくさんあります。雇い人でも満足に食べている。豚を飼っているご主人は彼に食べさせるよりは豚に食べさせたいわけです。何不自由なく暮らしてきた自分は豚の餌さえも食べさせてもらわずに死のうとしている。この場面ではまだお父さんの愛、優しさを感じていません。お父さんからもらった財産を使い果たし、人間的に罪悪感を抱いてますが、お腹が空いてる。どうしようもない。そうだ、立って父のところに帰ろう。そしてこう言おう。息子ではなく、雇い人として扱ってください。20節から21節。そこで立って父のところに出かけた。まだ遠く離れていたのに、父は彼を認め、哀れに思って走り寄り、その首を抱いて接吻した。息子は父に言った。父よ、私は天に対してもあなたに向かっても罪を犯しました。もうあなたの息子と呼ばれる資格はありません。キリストの実物教訓183ページ、184ページ。ところが今、疲労のため痛む足取りで彼が家路をたどるときにも、 彼の帰りを待ちわびている人があるのを彼は知らないのである。放蕩息子がまだ遠く離れていたのに、父は彼の姿を認めた。愛は素早く発見する。長年の罪の生活のために変わり果てた姿であっても、父の目からこう隠すことはできない。イザヤ44-22。私はあなたの咎を雲のように吹き払い、あなたの罪を霧のように消した。私に立ち返れ。私はあなたをあがなったから。イザヤ55-7。悪しき者はその道を捨て、正しからぬ人はその思いを捨てて主に帰れ。そうすれば、主は彼に憐れみを施される。我々の神に帰れ。主は豊かに与えられる。詩編103-13。父がその子供を憐れむように、主は己を恐れる者を憐れまれる。イザヤ49-15。女がその血のみ子を忘れて、その腹の子を憐れまれないようなことがあろうか。たとえ彼らが忘れるようなことがあっても、私はあなたを忘れることはない。僕が青春真っ盛りの17歳の時に、急に成績が落ち、学業に集中できずに、自分のやりたいことをして、食べたいものを食べ、その日その日を過ごすという時期がありました。ある時、父が寮に来て、もう家に帰ろうじゃないか、と言ったのです。父はすでに僕の状態を察し、見極めて、家に帰るのが最善だと判断したのでしょう。僕は親しい友達もいるし、この楽しい状況から、農作業する両親のもとに帰るのは嫌だ。成績は取り戻すことができると思い、あと1年はやりたいと答えました。しかし1年が経ち、僕の状態は回復するどころか、精神面も体調面も悪くなっていました。結局、校長先生と商談して家に帰ることにしたわけですが、行き詰まってどうしようもない状態でした。キリストの実物教訓181ページ。これはまた、なんとよく罪人の状態を描写していることであろう。神に愛され、祝福に取り囲まれていながら、放縦と罪深い快楽に心を奪われた罪人は、何とかして神から離れることを願う。神の恵みを当然のことのように受けて感謝もしなければ、愛の奉仕もしない。神の愛は今でも神から離れて生きる人の上に注がれ、神は何とかしてその人を父の家へ引き返そうと働きかけてくださる。ローマ2-4。神の慈愛があなたを悔い改めに導く。エレミヤ31-3。主は遠くから彼に現れた。私は限りなき愛を持ってあなたを愛している。それゆえ私は絶えずあなたに真実を尽くしてきた。家に戻ると、今まで朝から夜寝るまで友達と一緒のリズムから一変して、自分の部屋に一人でいるとき、また両親と共に農作業をするとき、イエス様が常に働きかけてくださり、どうしたらよいか分からずにいた僕を神様のもとに引き寄せてくださったことがよく分かりました。この時の僕自身に問いかけられている引用文があります。まあ、この独裁をというところを自分の名前に入れてみたいのですが、新庄正也よ、あなたは自分勝手の道を選んできただろうか。神からさまよい出て行ったことであろうか。財産を使い果たし、挫折し、希望も消え、ただ一人 心寂しく座しているであろうか。これまで長くあなたの心に語りかけていたけれども、あなたが一向に耳を貸そうとしなかった。紛れもないあの御声が今明瞭に聞こえてくる。立ってあなたの天の父の家に帰りなさい。私に立ち返れ。私はあなたをあがなったからと言ってあなたを招いておられるのである。自分がもっと善良になり、神の前に出るにふさわしいものとなるまでキリストに近づくべきではないという敵のささやきに耳を傾けてはならない。それまで待っているとすれば、いつまでも主のところに来ることはできない。キリストへの実物教訓185ページ。キリストへの道にも関連した4文があります。キリストへの道27ページ28ページ。ところがここで考え違いをして、せっかくキリストが与えようとしておいでになる助けを受けない人が多いのであります。つまりそれらの人はまず悔い改めなければキリストに近づけない。悔い改めは罪の許しを受ける準備であると思っています。キリストのご招待は罪を悔い改めなければ受けることはできないとは教えていません。罪人が真に悔い改めるようになるのはキリストから出る力によるのであります。悔い改めもイエス様のもとから来ると言われています。ありのままで私たちは身を委ね、悔い改めと信仰を持って神様のもとへ行くわけですが、罪を愛し捨てることはしないで主に従うことはできません。罪から離れて一歩一歩前進していく必要があります。では神様のもとに立ち直った後、その後において私たち罪人はどのように生きていくべきでしょうか。法と息子はお父さんに許された後、お父さんのためにお父さんの喜ぶことをしたことでしょう。そして兄弟や従業員と協力して新たな事業展開をしていったと思います。罪を許され、失われていたのに救われた私たちは、イエス・キリストのためにイエス・キリストの喜ばれることをしたいと心から湧き上がってくるのではないでしょうか。日ごとに成長していく過程において神様への服従が求められると思います。先日私は妻の実家である北海道に行ってまいりました。その時に最近子供たちの関心の的である馬を見せに行ったり、また博物館にも寄ってみたりしました。その博物館は馬場といって競馬と違い、重いそりを馬に引かせ競わせる競技があるのですが、昔の北海道開拓時代の農業なども説明されており、馬が重要な働き手であったことがよくわかりました。今は機械の時代ですから、土を起こしたり耕したり畝を上げていったり、また牧草を買ったり、その牧草をロールにしたり、トラクターなどの機械を使って作業をします。機械がなかった時代は人が手作業で、また家畜、馬や牛に首輝きという器具をつけて作業しました。首輝きというと、マタイ11-28-29の聖句が頭に思い浮かぶと思いますけれども、この首輝きについて皆さんと少し考えてみたいと思います。辞書では首輝きとは、牛、馬などの大型家畜をすきや、馬車、牛舎、家事棒につなぐ際に用いる木製の棒状器具であるとありました。 またこの区引きは括弧を使って幸運作業、作業の牽引などをする場合は、それぞれの個体の頸部に区引きを挟み、そこに長江を取り付けて、隙や車につないで用いる。牛舎などに一頭のみで用いる場合もあると。あります。それから、牛は比較的簡単な装具で、牽引させられるため、先に牛を用いる農耕が普及したと言われています。この区引きをつける目的は、一つ目に、牛や馬が作業を効率よくするため、二つ目に負担を軽くするためであります。作業する牛や馬にとって、区引きは必要不可欠なものであると、同じように自分の好みのままにやりたいように生きてきた罪人にとって、自分中心の人生から神様を中心とした人生に変化するとき、私たちにとってもう必要不可欠なものではないでしょうか。マタイ 11-28-30 をお読みします。すべて重荷を負うて苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう、私は柔和で心のへりくだったものであるから、私の区引きを負うて私に学びなさい。そうすれば、あなた方の魂に休みが与えられるであろう。私の区引きは負いやすく、私の荷は軽いからである。私の区引きを負う、ここに書かれているイエス・キリストの区引きとは何を言っているのでしょう。家畜に区引きを用いることのポイントは、先ほど述べたように二つあります。まず一つ目は、牛が作業を効率よくするため、牛が自分の行きたいところに行かないように、操作する人間に従うことができるように、区引きをつけるのです。スタディバイブル、新約聖書58ページ。あります。引用文。抑制と服従というキリストの区引きを受け入れることにおいて、あなたはそれがあなたにとって最大の助けとなることに気づくであろう。辞書では抑制は勢いを抑えて止めること。それから服従、他の意思や命令に従うこと。とあります。拡大の希望、中間49ページ。区引きは奉仕の道具である。牛は労働するために区引きを負わされるが、それは牛が効果的に働くために必要なのである。この実例によって、キリストは我々が命のある限り奉仕に召されていることをお教えになっている。我々はキリストと共に、働く者となるためにキリストの区引きを身に負うのである。同じく希望中間49ページ。奉仕に結びつける区引きは神の律法である。エデンで表され、室内で布告され、新しい契約のもとに心に記される偉大な愛の律法は、働く人間を神の御心に結びつけるものである。もし我々が自分の好むままに歩み、自分の意思の命じるところへどこへでも行くままに放っておかれるならば、我々はサタンの隊列に入り込み、サタンの特性を持つものとなるだろう。キリストの区引きを負うことは、神の律法に服従、神の要求に従うことが求められると考えます。私たち人間は自分の力で律法を守ったり、神様に従うことはできません。しかし信仰によって神に立ち返り、キリストのものとなりました。信仰によってキリストのうちに成長し、従っていくとき、自分の心も意志もすべて神に捧げ、主のご要求に従うのであります。この服従する力を受けるには、 すべての祝福の源であられるお方、キリストを心に宿し、キリストを私の力とし、また義とし、そして永遠の助けを受けなければなりません。どのように首輝きを追うか、スタディバイブル59ページ。神の腕を掴んで言いなさい。私は何でもありません。あなたはすべてです。あなたは言われました。私なしではあなたは何もできないと。では主よ、私があなたのうちに宿るために私のうちにお宿りくださいと。それからイエス・キリストに宿り、信仰によって一歩一歩前進しなさい。これが彼の首輝き、服従の首輝きを追うことである。神への服従の印、キリストと完全に結合するために我々は彼の首輝きを追うべきである。私の首輝きを追いなさいと彼は言われる。私の要求に従いなさいと。けれどもこれらの要求は人間の意志と目的に相反するかもしれない。それなら何がなされるべきか、神が言うことに耳を傾けるがよい。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を負うて私に従ってきなさい。首輝きと十字架は神に意志を明け渡すという同じことを表す印である。首輝きをつけることは有限な人間を神の最愛の御子と親しく結びつけてくれる。十字架を負うことは自我を魂から断ち、キリストの重荷を負う方法が学べるところに人を置いてくれる。キリストの首輝きをつけず、十字架を持ち上げて彼についていくことをしないで、キリストの後に従うことはできない。もし我々の意志が神の要求に調和していないなら、我々は自分の好みをして最愛の願望を断念してキリストの足跡を踏み歩くべきである。首輝きと十字架は共に神に意志を明け渡すという印と書かれています。十字架は最も残酷で屈辱的な形の死の道具でした。イエス様は従う者たちに十字架を取り上げて私の後からそれを担いでくるようにとお命じになりました。これは最もひどい屈辱に身を任せること、すなわちキリストのために死に至るまで従うこと、これは完全な屈服であります。イエス様はご自分の命を捨てられるほどに私たちを愛してくださいました。主が私たちの模範となって非難と侮辱の生涯を送られ、死の恥を受けるために天の宮廷から下られました。私たちは主が歩まれた道に従うのだから、私たちは自我を十字架につけるのであります。首輝きを用いることのもう一つのポイントは、負担を軽くするために つけます。二頭で首輝きをつないで作業をしている状態です。御言葉には、重荷を負って苦労している者は皆主のもとに行き休みが与えられると書かれています。この休みとは何でしょうか。私たちは皆多かれ少なかれ重荷を負っています。そして疲れています。各時代の希望通貫には、私たちの背負う一番重い重荷は罪の重荷であると書かれています。神様に立ち返った後だとしても、気づいて犯す罪、気づかずに犯してしまう罪、意識しようとしまいと、 私たちは神様の御目からご覧になったら本当に汚れたものです。そしてこのことは私たちを押しつぶしてしまうほどに重いのであります。しかし主の首輝きをつけることによって牛が二頭で重荷を分け合う以上にキリストは私たちのそばにいてくださって、そして重荷の最も重い部分を負ってくださいます。自分一人だと確かに重いです。でもキリストと共に人生の荷車につながれるとその重荷は皆軽く運ばれます。主は我々すべてのものの不義を彼の上に置かれたとイザヤ53章にある通りです。あなたは自分が弱く無力であることを知れば知るほどイエスの力によってますます強くなる。あなたの重荷が重ければ重いほどその重荷を負ってくださる方に任せた時の休みはありがたいのである。各時代の規模49ページ。この休みは何もしないということではありません。キリストへの道にはキリストにあって真に休息できる心は最も熱心に活動的にキリストのために働くと書かれています。私たちは神の道路者であるとパウロは言っています。キリストがその命をお与えになったほどの大きな働きにおいて彼と共同者となることで我々は真の休みを見出すであろう。我々が罪人であったとき彼は我々のために命を与えられた。我々が彼のもとに来て彼に学ぶことをキリストは望んでおられる。こうして我々は休みを見出すのである。彼は私は柔和で心のへりくだったものであるから私の首輝きを覆って私に学びなさいと言われる。そうすることによってあなたは彼らの経験においてキリストが与える休みと彼の首輝きをつけて重荷を負うことから来る休みを見出すであろう。首輝きは奉仕の道具です。キリストの首輝きを負うとは私たちの命のある限り奉仕に召されていることを教えてくださっています。私たちがキリストの共労者となるために首輝きは欠かせないものであります。私たちが主のために主に喜んでいただこうという意識を持つとき本当の休みが与えられるのではないでしょうか。主が私たちに与えてくださる休みを考えるとき、マタイ 11-29、 私は柔和で心のへりくだったものであることを覚えたいです。イエス様の心は天のお父様との完全な調和の中にあったのでいつも平安でした。褒められてもまたけなされてもまた最も激しい反対と最も残酷な仕打ちを受けてもその心は平安でありました。しかし私たちはそうではありません。不安、不満、心配、怒りを持っています。なぜでしょうか。それは自分自身を主に任せきれていないからです。主に完全に屈服していないからです。各時代の希望中間には不安を生じさせるのは自分を愛する心とあります。不安を生じさせるのは自分を愛する心である。我々が天から生まれるときにイエスのうちにあったのと同じ心が我々のうちに宿るようになる。それは我々を救うために自ら癒しい身となられたイエスの心である。その時我々は最高の地位を求めなくなる。 我々はイエスの足元に座ってイエスについて学びたいと望むようになる。私たちがキリストの学校でイエス様の心を学ぶとき、つまりニューアサと心のへりくだりを学ぶとき、私たちの魂には完全な休みと平安が与えられるのです。今までの自分のやり方、自分の意思を知っているということは大変な戦いであります。またそれ自体が重荷でもあります。しかしキリストの首輝きを共にするとき、主が我々の側にいてくださり、その最も重い部分を負ってくださるのです。最後に各時代の希望中間53ページを読んで終わりたいと思います。キリストを御言葉通りに信じ、自分の魂をキリストの守りに委ね、その生活をキリストの命令に従わせる者には平安と穏やかさがある。イエスがその御臨在によって彼らを喜ばせてくださるとき、この世のどんなものも彼らを悲しませることができない。ただ黙々として従うことに完全な休みがある。我々がイエスを通して休みに入るとき、天国はこの地上に始まる。私のもとに来て私に学びなさいとイエスの招きに応じて身元に行くとき、我々の永遠の命が始まる。天国はキリストを通して絶えず神に近づくことである。幸福な天国にいればいるほど、ますます栄光が我々に示されるだろう。神について知れば知るほど、我々の幸福は増し加わるであろう。この世にあってイエスと共に歩むとき、我々はイエスの愛に満たされ、イエスの御臨在に満足するかもしれない。この世にあって我々は人間の性質に耐えられることをすべて受けるかもしれない。だがこうしたことは来世に反比較するとき、物の数ではない。そこではそれだから彼らは神の御座の前におり、昼も夜もその聖所で神に仕えているのである。御座にいます方は彼らの上に幕屋を張って共に住まわれるであろう。彼らはもはや植えることがなく乾くこともない。太陽も炎暑も彼らを犯すことはない。御座の正面にいます子羊は彼らの牧者となって、命の水の泉に導いてくださるであろう。また神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださるであろう。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村あざ今泊まり1471サンライズミニストリー、電話0980562783、電話0980562783、ファクシミリ0980562881、ファクシミリ0980562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。